ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮民です。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日もこの夏、滋賀県大津市で開催された日本選択理論心理学会の年次大会で出会った方へのインタビューです。岡山市にあるヘア&コスメティクスパパス代表取締役の佐藤千景さんにお話を伺います。佐藤さんはこの年次大会で発表もなさったんですが、はい、どういう立場でどういうテーマでお話になったのか、ちょっと教えてください。
は
い、
私はですね、創業30年になる美容室を経営者として経営しております。でそんな中で、皆さん悩まれていることだと思いますが、スタッフとの関係性、要するに従業員との関係性、どうやって従業員をもっと伸ばしてあげたらいいのか、おそらくはもうどなたもが悩んでることだと思うんですけど、そこで出会ったのが選択理論心理学で、まず最初に相手は変えられない、変えられるのは自分だけである、その言葉に衝撃を受けました。私は美容師としてやっぱりスタッフが可愛いですし、愛情を持って接しているので、なんとかその子の人生を幸せなものにしたいと思っています。美容師としても技術を身につけてあげたい、人間としても素晴らしい人間になってほしいと思って、相手を変えようとものすごく努力を重ねてまいりました。はい、
でも選択理論では人は変えられないというふうに教えてるわけですよね。はい、でその話を聞いて、どういうふうに今度は佐藤さんは選択理論を取り込んで、そして実践していたんですか？
はい、愛情を持って怒鳴ったり怒ったりガミガミ言ったりしていても全く相手が変わらないので、そうだったのかという落胆とともに来た納得みたいな。
ご自身は愛情を持って変わってもらおうと思って言ってるんだけれども、向こうには伝わってなかったっていうことだったんですね。
多分伝わってはいたんだと思います。社長は私を変えたいと思ってる、私のこういう行動を変えたいと思ってるって伝わってたと思います。ただし不信感とともに、変わりたいって思う気持ちにはならず、変えたいと思ってるんでしょうっていう不信感とともに、とてもよく伝わってたと思います。
なるほど。じゃあ選択理論を知った佐藤さんは経営者としてどういうふうにご自身を変えていかれたのか、実践していったのか教えてください。
やっぱりいけない7つの習慣をなるべく徐々に排除するようにいたしまして、皆さんそうなんですけれども、昭和世代はいわゆる上から下へトップダウンでガーンと怒鳴る、これやれ、はいみたいな、それで、なんとかやってこれた時代だったんですね。でところが今、ゆとり世代であるとか平成生まれであるとか、そういう言葉が問題になりだした頃から、おそらくどこの経営者の方も今の若い子はよく聞く言葉で、今の若い子はなっとらん、俺たちのやり方が通用せんとか、要するに私たちが育ってきた時代の指導の方法ではいけないっていうことに皆さんもお気づきなんですね。ところが方法がわからない、やっぱり相手を変えようとしてる、俺たちの時代はこうだったんだ、こうなってくれ、こうならないと幸せになれないぞ、脅したりガミガミ言ったり、こうなったらこんななれるぞ、褒美で釣ってみたり、一生懸命やってるんですけれども、全く的外れなわけです。
これは本当に選択論の中にぴったり言われていることで、その7つの習慣、致命的な習慣を使ってしまうと人間関係が壊れて、で結局は部下たちはついてこないっていうことなんですよね。でじゃあそれを身につけたい習慣、人間関係を築く習慣に変えていきましょうということで、佐藤さんはどういうふうに変わっていったんでしょう？
はい、まず相手の上質世界を知ることから始めました。
上質世界っていうのは望んでることですね。ああなりたい、こうなりたい、ああしたい、こうしたい。
でそれを個人面談で全員に、でそして年間計画を立てる合宿の前に夢地図作りっていうのをしまして、 ビジュアル化するんですね、10年後の自分の姿を。でそれをまあ大きな紙に写真とか絵とかを貼っていただいて、でそれをみんなの前で発表します。職場で発表するので、自分の職場での姿がどうなりたいかっていうのをまあ中心にしてねって、美容師としてどうなりたいとか、人間としてどうなりたいとか、そういうことを中心に話してねっていうことは一応伝えてありますが、人生の計画の中にやはり結婚とか出産とかそういうものはやっぱ外せないので、そういうことはやっぱり入ってきます。
でそれをまず描いて発表をして、それによってスタッフの方たちは変わっていきましたか？
はい、実はね、最初そんなことしたら自分勝手なことばっかり言うやつが出てきてどうすんだって思われる経営者の方、おそらくこのラジオも聞いてらっしゃると思うんですけど、実はそれを聞いてみたら、会社や周りのみんなの不都合になるような夢を持ってる子は一人もいなかったんです。おそらく経営者の方がこんなやつと思ってる従業員の方も聞いてみたら必ずそうです。その会社のみんなの役に立ちたくないとか思ってる人はおそらくいないと思いますね。
貢献したいとかっていう思いは誰もが持ってるんですよね、はい、今振り返ってみて、美容室の状況、そして佐藤さんご自身の手応え、
はい、まず10年以上いるスタッフは私が変わったって、もう本当に180度変わったっていうのは知っています。
で今はどういう佐藤さんなんですか？
もう今はとにかく聞く、支援する、励ます、
うん、そうすることでご自身が変わったことによる周りの変化とか伸びてきたなと思ったり、それはやっぱ仕事の成果としても現れてるわけですか？
現れてます。まず一番離職率が減りましたね。
あ、辞めなくなった。
辞めなくなった。これどの経営者の方もとっても悩んでるところですから、
じゃあしっかりとその身につけた技術を職場で生かすことができる、それも継続できて成長できるような環境が今整っているということですね、
は
い、
そうですね。それと2番目は自分自身の欲求充足ができるんですね。もちろんそれはスタッフが育つことによっての力の欲求の充足であったり、スタッフから嫌がられない自分であることによっての愛所属の欲求であったり、そこにいるだけで欲求充足ができるので、いつも不安とかいつもイライラしてるとかっていう経営者の方多いと思うんですね、
はい
はい、とっても自分自身が幸せになれます。
素晴らしいな。だから今そうやって笑顔が輝いていらっしゃるんでしょうね。
ありがとうございます、
はい、ますますご活躍ください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は岡山市にあるヘア&コスメティクスパパス代表取締役佐藤千景さんへのインタビューをお送りしました。